77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月4日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは1983年に公開された映画フラッシュダンスの主題歌、アイリーンキャラで What a Feeling を90年に再録音されたバージョンでお届けしました。いかがでしたか。今日は懐かしい映画の主題歌を中心にお届けしていこうと思うんですけれども、昔の作品を再びスクリーンで見たいなと思うことってありますよね。最近では午前10時の映画祭などで旧作もスクリーンで楽しめるようになってきましたが、また新たに旧作を楽しめるプログラム、テアトルクラシックスが誕生しました。東京テアトルのセレクションで送るスペシャルプログラムで、往年の映画ファンには古き良き時代の思い出の作品を再びスクリーンで堪能する喜びを、そしてこれまで旧作に馴染みのなかった若い世代にはクラシック映画の素晴らしさを年2回の特集上映でお届けしていくということで、その第一弾としてミュージカル映画特集、愛しのミュージカル映画たちの開催が決定しました。ハリウッドミュージカル映画全盛期の作品と80年代の傑作ミュージカル6作品が今回一挙上映ということで、作品なんですけれども、1944年公開の若草の頃、1948年に公開されたイースターパレード、1951年に公開されたパリのアメリカ人、1953年に公開された紳士は金髪がお好き、1956年に公開された上流社会、1982年に公開されたビクター・ビクトリアと、素晴らしい作品がもうずらっと勢ぞろいしています。私は一足お先に作品を鑑賞させていただきましたが、改めてクラシック作品なんて素敵なんだろうと、大げさですが思いました。まずスクリーンに映る画面の色、もうここからクラシックの世界へと引き込まれてしまいましたし、素晴らしい音楽の数々に魅了されました。現在スピルバーグ監督によるリメイク版のウエストサイドストーリーやシラノとかも上映されてたり、もうミュージカル映画ブームにもなってきてるんじゃないでしょうかね。昔の作品をスクリーンで見るとまたその良さを体感できると思います。昔劇場でご覧になった方はもう当時を懐かしみながら、そして今回初めて劇場でご覧になる方はクラシック作品の素晴らしさを楽しみながら、素敵な映画の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。テアトルクラシックスアクト1、愛しのミュージカル映画たちは全国順次公開中で、長崎はまだ日にちは決まってないんですが、佐世保シネマボックス大量で公開予定ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、今日も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、ここで気になる話題の作品一つご紹介します。映画メモリア。とある明け方、大きな爆発音に驚いて目を覚ましたジェシカは、その日以来自分にしか聞こえない爆発音に悩まされるようになるんですね。ある日、妹のお見舞いにボボダを訪れたジェシカは、建設中のトンネルから発見された人骨を研究している考古学者のアグネスと出会い親しくなります。アグネスの愛に訪れた発掘現場の近くの町で、ジェシカは魚の鱗取り職人のエルナンと出会い、川のほとりで彼と記憶について語り合ううちに、今までにない感覚に襲われる という2021年の第74回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した作品、そして今年の第94回アカデミー賞国際長編映画賞コロンビア代表に選出されています。監督はブミンおじさんの森などで知られるタイの名将アピチャッポン・ウィーラセタ君がメガホンを取っています。キャストはジェシカをオスカー女優のティルダ・スウィントンが演じるほか、ジャンヌ・バリバール、エルキン・ディアスなどが出演しています。まあ、この作品正直言ってしまうと一回見ただけでは終わらないような気がするんですね。まあ、私がもう鈍感なせいもあるかもしれないんですけど、まあ、2回3回と回数を重ねていくうちに良さが伝わってくると思うんですよ。まあ、ジェシカにしか聞こえない音、まあ、劇中この音を再現するために音響スタジオでその音に近いものをこう探っていくシーンがあるんですよね。まあ、ちょっと違うとか、あ、もう少しこんな感じかなとか言いながら、まあ、物語の軸になっている音とともに過ごしたと言ってもいいんじゃないかなって。もしかもこの作品上映時間が2時間16分あるんですが、音楽ではなく車の音や雨の音といった自然の音と普通の会話の中で過ごした、もう何しろ音を体感できる作品だなだとこう感じました。皆さんもぜひですねこの作品ご覧になって感想をお寄せいただきたいと思います。映画メモリア、こちらは全国順次公開中で長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画ご紹介していきます。ボブという名の猫2、幸せのギフト。ホームレスのストリートミュージシャンから一躍ベストセラー作家となったジェームズは、相棒のチャトラの猫ボブと一緒に出版社のクリスマスパーティーに出かけます。その帰り道、ジェームズは路上演奏の違反で警察官に取り押さえられているホームレスの若者ベンを助けるんですね。まあ、ジェームズは自暴自棄になったベンに路上で過ごした最後のクリスマスの話を始めます。それは数年前のこと。ジェームズはボブと共に生活費を稼ぐため路上に立つ日々を送っていたんですが、その姿を動物福祉担当職員に目をつけられてしまいます。このままではボブと引き離されてしまうという不安の中、ジェームズは次々と窮地に見舞われ、最も困難で苦しい選択を迫られることになるという、前作ボブという名の猫幸せのハイタッチから5年、今回はクリスマスに起こったボブとジェームズの実話に基づく物語として再びスクリーンに登場です。今回もジェームズを演じるのはルーク・トレッドウェイ、そしてボブは本物のボブが演じていて、またまた息ぴったりの最強のコンビブルーを見せてくれています。もうこの作品自体が幸せのギフトでした。まあ、今こんな時代だからこそ、この作品の人の優しさや絆、そしてジェームズとボブの心温まる物語に勇気、そして温かさをもらえる作品です。ボブという名の猫2、幸せのギフトは全国順次公開中で、長崎は3月25日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いてはハードヒット発信制限。銀行の支店長ソンギュはいつものように朝から車で子供たちを学校へ送り届け、そのまま職場へ向かうというはずだったんですが、子供たちを送り届ける途中、運転中にかかってきた電話、まあ、それも非通知の電話で、一体誰からの電話だろうと思いながらその電話に出ると、一人の男の声で、車から降りれば仕掛けた爆弾が爆発して子供と共に死ぬぞというようなことを言われるんですね。まあ、どうせ何かのいたずらだとこうソンギは電話を切ろうとするんですが、同じような脅迫を受けた同僚の車が目の前で爆発してしまうんですよ。まあ、その爆発で子供は大怪我をしてしまい、まあ、でも病院へは行けず、警察にも助けを求められないし、車を降りることもできない、恋の主の思い通りに動かなければいけない という、犯人の真の目的もわからないまま車を走らせるソンギュ、果たしてこの危機を乗り越えることはできるのでしょうかという韓国のアクションスリラーです。監督はミッドナイトランナーなどの編集を手掛けたキム・チャンジュがメガホンを取っています。キャストはソンギュを祖母のチョン・ウジンが務めるほか、イ・ジェイン、チ・チャングクなどが出演しています。もうこんな絶体絶命の危機ってあるのっていうくらい、もうどうなるんだろうとハラハラドキドキのもう展開なんです。まあ、ソリギリングだけではなく、この危機に瀕しての仕事人間の父と娘との関係だったり、ドラマも盛り込まれていて、なかなか見応えの作品でした。ハードヒット配信制限、こちらは全国順次公開ですが、長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は映画ドラえもんのび太の宇宙総戦争2021。夏休みのある日、のび太が拾った小さなロケットの中から手のひらサイズの宇宙人パピが現れます。彼は反乱軍から逃れるために地球にやってきた宇宙の彼方にある小さな星ピリカ星の大統領だったんですね。まあ、パピと仲良くなったドラえもんやのび太たちだったんですが、パピを追って地球にやってきたクジラ型の宇宙船がパピを捕らえるためにドラえもんやのび太たちを攻撃。みんなを巻き込んでしまったことに責任を感じたパピは、一人反乱軍に立ち向かおうとするが、大切な友達とその故郷を守るため、ドラえもんたちはピリカ星へと出発するという、1985年に公開された映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争のリメイク版がいよいよスクリーンに登場です。今回新しい脚本と現在の技術を駆使した 3DCG で描かれる宇宙船など、いろんな面で進化されている見どころ満載のドラえもん。ゲスト声優には俳優の香川照之さん、松岡真由さん、お笑いコンビミラクルボーイなどが出演しています。まあ、私も子供の頃、毎回ドラえもんの映画を楽しみに見に行ってた思い出があるんですが、今のお父さんお母さんもきっと子供の頃ドラえもんを見てっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ご自分の子供の頃を思い出しながら、お子さんと一緒にドラえもんの映画を楽しむ時間っていいですよね。まあ、映画見終わった後に親子でドラえもんの話で盛り上がるなんてもなんか素敵じゃないですか。もう実はこれ私の憧れだったんですけど、もう残念ながらもう私たち夫婦にはもう子だから恵まれなかったので叶わなかったんですけれども、まあ、それでもドラえもんの映画を見て昔を懐かしみながら今でも楽しんでいます。ぜひ皆さんもドラえもんの映画劇場で楽しんでくださいね。映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争2021は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで最後にもう一本映画ご紹介します。永遠の1分。アメリカ人の映像ディレクターのスティーブは 3.11 のドキュメンタリーを作るために来日して、被災地を訪れた際に演劇の舞台を見かけたんですね。まあ、このことをきっかけにコメディ映画を作ろうと考えるんです。取材を重ねる中で被災状況を目の当たりにし、その上週刊誌に誹謗中傷の記事が出てしまったりと暗雲が立ち込めてしまうんですね。まあ、でも彼には映画を撮らないといけないある理由があったんですよ。その一方で 3.11 で息子を亡くし、ロサンゼルスに移り住んだ日本人シンガーの玲子は歌のせいで息子を失ってしまったという罪悪感に苛まれていて、再びシンガーとして活動することや日本に残してきた夫と向き合えない日々を過ごしていた。そんなある時、彼女は夫からの手紙の中にあるものを見つけるという、カメラを止めるなの上田慎一郎監督が脚本、同じくカメラを止めるなで撮影監督を務めた曽根武監督がメガホンを取ったヒューマンドラマです。 私もこの作品を見て改めていろいろ考えさせることがたくさんありました。実は東日本大震災ではないのですが、阪神淡路大震災に当時単身赴任で神戸に一人いた私の父が震災に遭ってるんですね。その時2日ぐらい父と連絡が取れずに、もう家族中でも心配したというか、もうその心配の度合いが半端なかったというか、幸い父は何の怪我もなく無事だったんですが、その後私の主人と母と一緒に父のところへ行った時に、その何とも言えないもう光景にこのすごくもショックを受けましたし、その時の話をもう父から聞いた時はもう言葉も出ない、そしてあまりにも悲しすぎて逆にも涙が止まっちゃったんですよ。この作品を見てまた改めて思い出しましたし、やはり東日本そして阪神淡路大震災のこのことはね、もう風化させてはいけないと思いました。永遠の1分、こちらは今日から全国順次公開で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは1998年に公開された映画シティオブエンジェルの主題歌ポーラコールで I don't want to wait を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。